こんにちは、ストラテキャストです。ストラテキャストは、この多様な時代を生きる私たちが固定観念から脱却するためにさまざまな思考の OS を獲得していこうという番組です。私コバピーです。
パンチです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
過去エピソードを聞いていただいていたリスナーの方は、あれ、いつもと番組タイトル違うやんっていう感じしたと思うんですが、ちょっと約2ヶ月間ですね、更新を止めていて大変申し訳なかったんですが、楽しみにしていただいてた方もしいらっしゃれば申し訳なかったんですが、これまでのストラテキャストでも半年ぐらい、だいたい週に1本、2週間に1本ぐらい出してきて、過去振り返っていったときに、テーマって、私たちの目の前に転がっているトレンドとかサービスの話をいろいろ取り上げて話してきたんですが、なんかもう少し深い話、もっと示唆に富んだこの話とかできるともっといいよねっていうことで、ちょっと番組をリニューアルしようということでパンチと企画していたので、ちょっと休眠状態になっていたという感じですね。で、ちょっと繰り返しますけど、この多様な時代、いろんな、なんていうかな、社会の情勢だったりとか、新しいトレンドが生まれていったりとか、で、そのトレンドの中で、なんか固定的な何か一つの考え方だけで生きていくっていうのが難しくなってきたなっていうふうに感じていて、思考の OS って言ったのは、その考え方のベースとなる部分、あたりを見直すきっかけとか、なんかそのあたりに触れられるような番組にしていきたいよねっていうのが、リニューアルのコンセプトだったりしています。なので、なんかその思考の OS について今後は触れていきつつ、番組を展開していきたいななんていうふうに思ってます。合ってますか？大丈夫ですか？
大丈夫です。ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい。ではですね、ちょっと第1回目のその思考の OS についてなんですけども、私たち普段生きてる中で、何か物事とか、物質もそうなんですけども、その対象について善か悪かっていう、その良し悪しの判断っていうのを、その過去の経験則とか直感によってしていると思うんですけども、なんかその善悪の判断って本当にそれでいいのかっていう、そこについてちょっと思考の OS をアップデートしていきたいななっていうふうに思っています。で、その善悪の判断って人間はどうやって行っているんだろうとか、何かその思考 OS をこう切り替えるような切り口ってどっかにないだろうかっていうのをちょっと調べていたらですね、17世紀に生きたオランダの哲学者で、バールフ・デ・スピノザ、通称スピノザって呼ばれてますが、スピノザの哲学で、エチカという、哲学と出会いまして、で、そのエチカの中で、善悪の判断だったりとか、あとは、人間の本質だったりとか、あとは人間の自由について、ものすごく私たちが普段持っている OS では理解できないような話の展開がエチカの中ではされていてですね、そのエチカを読み解く中で、僕らがちょっと思考の OS がアップデートされていった部分が、アップデートじゃないかな、新しい OS を獲得したっていう方が近いですよね。
そうだね。
その一端を皆さんにもお伝えできればと思って、ちょっとこのテーマを選ばせていただきました。第1回目のテーマは善悪の判断ですね。
はい、
はい、じゃあちょっと早速
中身
に入って、
そうだね、スピノザの紹介から始めた方がいいのかな。
あ、そうだね。
どんな人なのかっていうところ。
パンチ喋る？
いや
任せる。これ喋る。はいはい。じゃあスピノザ、どんな人かちょっと紹介していくんですが、簡単にですね、先ほど言いましたけど、17世紀1632年から1677年に来たオランダの哲学者で、当時1600年代っていうのは、世界的な大転換期 みたいな風に呼ばれていて、なんかこうより近代的なこう哲学とか考え方、国家の考え方とか、なんかそんなものがこう根付いていた時代だったりするんですが、まあ、そこで活躍してたのがデカルトですね、社会契約説なんかを唱えていた人ですね。まあ、デカルトの思想が割と今私たちが生きているこの近代につながっているっていうふうに言われているんですが、まあ、そのデカルトとほぼ同じ時代に来たスピノザはですね、全然違う思想で提案していたんですね。でその様子を、東大の教授、東大でこう哲学研究している教授の国分光一郎さんという方がいらっしゃるんですが、その方がありえたかもしれないもう一つの近代なんていうふうにラベルをつけて紹介していたりするんですが、まあ、その中であの思考の OS が全然違うのがスピノザであるっていうふうにあの書かれていてですね、まあ、その、まあ、どこが違うのかっていうのがこの本題の中身になっていくんですけども、あのもう少しだけちょっと人となりっぽいところをお話しするとですね、あのスピノザはあのそのデカルトが生きた同じ時代に全然違うことを言っていたからですね、批判がすごかったんですね。あの反神論っていうあの、ま、特にキリシタンからこうものすごいバッシングを浴びるような論調で思考をこう展開していたので、なんか襲撃されたりしてたんですよね、
うん、
家にこう襲撃が来るからどんどん逃げて逃げ隠れ、もうなんかすごいひっそりと暮らさざるを得ない、
うん、
で本も3冊出してるんですよね生前に、
うんうん、
なんかそれももう名前を伏せて出すしかない状態、
うん、すごいよね。
ね、しかもそれあれだよね、あの出すんだけどあのもみ消されたんだよね確かに。
なかったことや。
そうそうそうそう。もみ消されるっていう、そんな、だからすごい勇気を持って、
うん、
勇気と信念を持ってこの思想を伝えたいっていうふうにその当時考えていた哲学者であった。
そうだね、なんか、うん、反神論っていうのは反対するじゃなくて汎用的な神の論って、うん、書くじゃない。だから、
うん、
まあ、その時点で我々にとって現代人にとって神様ってこう一つのものであって、うん、あのそれを崇めるみたいなこう偶像的な感じで捉えるけれども、うん、スピノザ自体はこうでも全部今目の前に転がってる葉っぱもそうだし石もそうだし、うん、こう自分の手の動作とかも全部神だっていう風に言ったと。だからその時点で、あ、もう全く違う思考の OS を持ってるんだなってのがよくわかるよね。
そうだね。
そう、
そうそうそう。だからね、あのその哲学の中でも、うん、スピノザは倫理学にかなり特化していてですね、
はいはいはい、
で倫理学ってあの倫理観とよく混同されるんだけど、倫理観とはやっぱ全然違っていて、
うん、
倫理学ってあのすごく平たく言うとどのように生きるかを考える学問、生き方の学問なんですよね、
うん、
で道徳と倫理も混同されがちなんだけど、
あ、確かに
道徳っていうのがそのなんていうかな、その価値観とか判断基準っていうのをこう上から押し付けるもの、
うん、
例えば男は男らしくとか女は女らしくとか、なんか そういう押し上からこう肩を押し付けてくるようなものを道徳っていうんだけども、倫理っていうのはその自分らしくその場所に根ざして生きていくその生き方のことを倫理と言ったりするので、うん、まあ、個別性のことを言うんですよね、
うん、
まあ、カスタマイゼーションとかパーソナライゼーションとか、まあ、そういう意味合いが倫理なんですけども、
うん、
まあ、その倫理についてエチカの中ではいろんなところにその片鱗が登場するっていうそんな構成だったりするんですが、まあ、そのさっきも言いましたけどエチカの中では善悪、人間の本質、人間の自由ってこの3つの柱が立っているので、それぞれについてちょっとエピソードの中でチャプターを切ってお伝えしていこうと思います、
うん、
で今回は善悪ですね、まあ、私たちが最初に問いを立てたところそのものなんですけども、あの、まあ、善悪を語る前にですね、あの完全と不完全っていう考え方もスピノザ定義をしていて、 例えばですね、建築途中の建物を見て、私たちはそれを不完全だっていうふうに多分言うと思うんですよ。でそれなぜかというと、その後完成された後の家のイメージを持っているからですね。
うん、
つまり完成された家の一般的観念、固定観念を我々が持ってそれと比較するから、建築途中の家と完成済みの家を比較するからそれが不完全であるっていうふうに言うと、
うん、
それすなわち偏見だっていうふうに言うんですね。
はいはいはい。
もうこれこの時点で僕ドキッとしましたね。うわ、むちゃくちゃ偏見の中で生きとるわっていう。でスピノザ続けてですね、すべての個体はそれぞれに完全なものとして存在しているっていうふうに言うんですね。
うん、
まあ、さっきの家の例だと、まあ、建築途中の家としてそれは完全であるっていうこと。
うん、
もうこれも普通の OS では理解不能なんです
よ。その発想がないよね、あんまりね。
そうそうそうそう。今持ち合わせてる OS では理解不能なんだけど、確かにそういう考え方もあるよねっていう。
うん、なんか通ずるところがあるなって思ってるのは、我々その例えば、リーンみたいな考え方とかアジャイルみたいなってよく最近あるけど、こう MVP ってあるじゃないですか。
はい、ミニマムバリアブルプログラムね。
それ、うん、MVP って完全ですか不完全ですかって言われた時にの、うん、考え方となんか似てるなって思った、
う
ん、
あ、確かにね。
そう、意外と
偏見で見ればそれは不完全だって言うよね。
そう、多分そうなんだよね。
うん、
でも MVP としては完全じゃん。
うん、そうだね。
そうそうそう。意外と無意識のうちにこう哲学的思考てか、スピノザ的思考を使っていたなっていうのは気づきでしたね。
うんうん。そうだね。そうそう。その完全不完全の理解があってこそ善悪が理解できるっていう、そういうストーリーになっていったんですけど。
うん。
でまあ、その完全不完全の区分というか、もそもそも不完全なもの、完全とか不完全とかそういう区分は存在しないっていう前提のもと善悪を見ていくと非常に面白くてですね、
うん、
善悪も全く同じであるっていう展開なんですね、
うん、
まあ、つまり自然界にはそれ自体として良いもの悪いものは存在しないって言ってるんですよ、
うん
うん、っていう感じだったんですね。
まあそうだね。いわゆるこう、うん、善悪を決めてるのはルールっていうものの存在があるからこそ人が判断できるんだよっていう、なんかざっくり言うとそんな感じだよね。
そうだね。で、善悪の決め方はこれしかないっていうのを一つスピノザ言ってるのがあって、うん、それはですね、組み合わせなんですね。
うん、
つまりうまく組み合わさるもの、うん、うまく組み合わさらないもの、それは存在するじゃんって言ってるんですよ。
うん、
で、まあ、一番なんかいろいろ例があったんですけど、一番わかりやすかったのが、トリカブトの例でして、
うん、
トリカブトって植物じゃないですか、
はいはい、毒のね。
植物ですね。
うん、
で、トリカブト自体がいいとか悪いとかないわけじゃないですか。うん、ただそれが人間と組み合わさると、うん、毒、になって、まあ、死んじゃったりするから、
うん、
食べちゃったりするとね、
うん、
だから悪いものであると、まあ、つまり人間とトリカブトは悪い組み合わせであるっていうことね、
うん、
でもトリカブト単体が悪いわけではないっていうこと。
そうだね。
そうそうそう。ああ確かにそうだなって、なんかこれね、普通に生きてるとそんな風に思えないんですよ。
うん、
虫とかもそうですよね、なんか。
あ、そうそうそう。
うん。ゴキブリとか言ってね。悪い、ゴキブリは悪いみたいな感じです。別にゴキブリ単体が悪いわけじゃない。人間がなんか嫌だって思うから、気持ち悪いって思うからみたいな。
そうそう。もう完全もう見た目の偏見の塊だよね。
そうそうそう。
まあ、もちろんなんかこうね、植物とか食べちゃったりみたいなのはあるんだろうけど、うん、まあ、それも含めて人間が迷惑を被ってるって感じてしまってるから、そういう判断をしてるだけであって、
うん、そうだね。そうそうそう、まあ、だから全てはこう組み合わせで善悪が決まっていくんだよっていう考え方をスピノザは教えてくれた ていう感じですね、エチカの中で。で、あの善悪を再定義することにもエチカの中で試みていて、あのその良い生き方悪い生き方をのことをこういかに生きるべきかっていうふうに考えましょうねと、
うん、
いかに生きるべきかで その上で私にとって良いものの定義がこれすごく面白くて、
うん、
私とうまく組み合わさって、うん、私の活動能力を増大させるもの、これを私にとって良いものというふうに定義しましょうねっていうふうに言ってるんです。活動能力を増大させる組み合わせのことですね。ここがもう、うわーすごいセンスいいって思った。
もうちょい具体的に言うと、
もう少し具体的に言うと、まあ、特に倫理についてそこで言ってるんですけども、まあ、個々人の善を考慮、あ、個々人の差を考慮するということですね。
うん、
あの人間にとって良いものって結構道徳的なんですけど、僕にとって良いものとパンチにとって良いものって違うんですよね。
うん、
例えばなんかその薬とかでもそうなんですけど、例えばパンチは結構鼻炎を持っていて僕は持ってなかったとするじゃないですか、
うんうん、
でも鼻炎薬ってなんか良いもののような気がするけど、うん、でパンチにとっては多分いいものなんですよ、鼻水止まるから。
そうだね、
多分僕が鼻炎の薬を摂取するとただただ鼻の奥が乾いてきついみたいなその個別具体をちゃんと考慮して、私にとって良いもの、活動能力を増大させるものっていうものを考えましょうねっていうことなんですよ。万人にとって良いものなんかないんだっていう話ですね。
そうだよね。薬ってさ、めちゃくちゃ分かりやすい例えじゃん。そのもう症状として出るし、うん、体感で、良かった、苦しかったっていうのが結果として見える形だからすごいいいけど、でこれが一方で例えばこう、うん、社会とか文化みたいになった時にすごい揉めるんだろうね、うんうん、各々のやっぱりその考え方みたいなのがあって、で結果もすごい不明確、
うん、
そこが大きな違いがあるんだなって思うし、
うん
うん、
そうだね。あのなんかこの組み合わせの話でスピノザが書いていたの、結構カジュアルなことも書いてあって、
うん、
そのうまく組み合うかどうかはあらかじめ分かるものではないって言ってるんですよ。
そうだよね、
だからやってみなはれみたいな感じなんです
よ。そうだよね、もうほんとやる前に分かってりゃなって
そうそうそう、
ね、
いやだからトリカブトを人類史上初めて口にした人は大変だったと思うけど、組み合わせが悪いっていうふうに証明されたわけだし、
うん、そうね、
そうね、やってみなはれっていうふうにスピノザは言ってるよ。
そうだよね、
うん、
なんかあのさ、フグあるじゃない、フグ、魚のフグ、うん、あれってなんか、うん、いろんな説があるらしいけど、食べ始めのきっかけっていうのは、うん、あ、こいつめちゃくちゃうめえぞと、こいつ食ったらめちゃくちゃうまいんだけど、うん、なんか死ぬ時あるぞと、
うん、
いう話がもともとだったっていう話があって、で、うん、で少し賢くなってきて、
うん、
これそもそもちょっと死ぬのってなんでだろう、なんか肝があるっていうのが分かったから、だから身だけ食べようっていう風になりましたと、
うんうん、
でその後にルールができた、だからルールができたのか、先に身を食べるだけを食べるようになったのかちょっと分かんないんだけど、
うん、
そうルールが後からついてきて、じゃあフグって危ないものだから資格が必要ですみたいな、なんかそういう風に整備されてたのね、
うん、
だからなんか善悪っていうのをもうある程度、倫理観とかこう揃って、倫理観じゃない、善悪の感覚値っていうのかな、うん、判断基準が、大多数を占めた状態っていうのがもしかしたら文化とか社会の善悪っていう基準に、うん、まあ、昇華されるんだろうなっていうのが、
そうだね、
うん、
それがあの一般的観念であり固定観念であり、うん、偏見になっていくってことですよね。だんだんこう時間とともにいろんなものが歪んで解釈されたりとか、
そう
で固定的に解釈されたりとか、
そうなんだよ。 フグ食べたことない人でもフグは危ないっていう意識を、うん、持つようになるじゃない。それが固定観念だよね、うんうん、やっぱり。
なるほどね。
ああ
確かにね、いいですね。
面白い、
ね、うん。まあそうやって我々は硬直化、思考がねどんどん硬直化していくんだけど、それを解きほぐしてくれるすごくいい OS の一端だなと思いますね、この善悪の基準について。
そうだね。
うん、まあ、その活動能力が高まるか下がるか、
うん、
その組み合わせを考えて生きていくことがよりこう、うん、なんていうの、まあ、倫理、どのように生きるかを考える学問の中ですごく重要視されていることであるというのがこの最初のエピソードで理解できたところでしたね。
そうだね、
うん、でちょっと次回はですね、この善悪の判断が人間の本質にどうつながっているかっていうところについてちょっと話していきたいと思います。
うん、
うん、ちょっとリニューアル後一発目だったら話しすぎちゃったかもしれない。大丈夫です。
大丈夫、大丈夫です。うん、うん、いいね。
うん、OK です。じゃあちょっと、
はい、
続きは次回で。